藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは。藤田純の飲むしかないだろう、2月の第4週なんですけども、今週も先週に引き続いてですね、平田の本社から若手のですね、雪政と井上と一緒にお送りしたいと思いますんで、よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、それでは2月第4週ということで、第3週の続きで自己紹介を。
はい、株式会社平田、入社10年目の雪政です。
雪政君、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あと、
はい、株式会社平田総務、入社3年目の井上と申します。
ほやほや、井上、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとまた乾杯からね、
はい、
始めましょうか。私は角杯で、はい、雪政君だけ、
はい、新ソーダで、
新ソーダで乾杯。うまいな。
うまいです。
いや、第3週の雪政の質問が良かったので、ちょっと僕一人でベラベラ喋っちゃったんだけども、第4週はちょっと井上くんの質問から
い
きたいなと思うんですが、はい、いかがですかね。
はい、実はちょっと気になってると言いますか、私入社してからもうすでに藤田さんが社長になられて
なってたね。もうね、
その社長になるっていうところで、うんうん、まあ、さっきの話にもしかしてつながるかもしれないですけど、どういった準備をしているのか、何か勉強をされているのか、うん、他の方からアドバイスなどをもらっているのか、いかんせんこう自分一人で、なんて言うんでしょう、考えてできるようなものなのかっていうのがすごい気になってました。
ああ、なるほど。
はい。
多分いろんな人がいるじゃない。
いろんな人。
社長っつっても、はい、多分、うん、日本だけでも何万人もいると思うんだけども、
はい。
いろんな人がいるから多分人それぞれ違うと思うんだけども、
はい、
俺の場合は全部ほぼ 99% 95% 以上は自分で決めてるから、
自分で、
うん、
欲しい、
うん、
そういうものを持ってないといけないですね。
いや、多分相談して決めるタイプもいると思うし、
そう、
人それぞれな、会社それぞれだけども、
はい、
うちは中小企業ってことと、そのたまたまそら自分がこう歩んできた道が、平田入ってすぐ深セン香港でしょ、
はい、
で今そこは結構母体としては大きい母体で、結構こう肝心な、
はい、
拠点になってるじゃん、
はい、
でその後今度ベトナム作ったでしょ、
はい、
に行ったでしょ、はい、でベトナムも今グループで見たら結構かなりこう重要な拠点に育ってて、その後蘇州行ったじゃない、
はい、
で蘇州は今いろいろある中で、蘇州絡みで上海行ったり天津行ってたから、あそこら辺に一体もうみんな知ってるわけなんですよ、
はい、
だから意外と、でフィリピンはもう作り始めから向こう行ってたから知ってるし、
はい、
そうすると意外と俺平田グループの社長なんだけど、最終到達地点が平田日本だったの、
はい、
だから平田日本の責任者やり始めたの6月からじゃない、
はいはい、
一番最後なの俺、その海外担当だったから、
はい、
海外のその責任者を最初やってたから、はい、最後に日本の責任者をやるみたいな感じだったのね。そどういうことになるかというと、
はい、
海外、まあうちのグループとしては結構な売上と利益のなんていうのかな、シェアを持ってる海外はほとんどもうこの20年
まあ社長になる時だから13年近くで、みんなも知ってるし会社も分かってるわけね、
はい、
で日本に帰ってきたから、どっちかというと楽なルートなのよね、
はい、
普通ほら日本からスタートして海外行くから大変なのよ、日本でこう日本人と相手にして日本語でやってから海外行って社長になってから海外行っても分かり合えないじゃん。自分の場合は逆で、海外行って海外の人たちと分かり合って海外の会社作ったり海外の経営に携わって日本帰ってきたから楽なのよ。あと日本人だし日本語だし日本の文化も何も分かるから、だから自分は恵まれてたかもしれない。最初は大変だったけど、だから逆に言うとその社長として何かの準備とかも全然しなくて、
あ
そのまんまの流れで、ただ、うん、日本のその責任者を6月からやるときに果たして海外でやってたやり方が日本でも通じるのかなっていうことは不安ではないけど、
はい、
少しちょっと思ったところはあったけど、まあ全く同じことはやってないけど、日本海外で経験してきた中でこれは大事だな大切だなと思うことを日本の平田の人たちバージョンに変化してやったら、まあ今のところまあうまくというか、
はい、
できてるので、結局は経営っていうのは根幹は一緒だと思うんだけども、はい、それを海外で学んできちゃったので、はい、特にその社長になったからどうってのは実は自分はなかったよね。
そういうことなんですね、
うん、特になかったかなっていう。
じゃあやっぱり経験、
経験だね
っていうことなんですね。
そう、
そうです、ね、
だから経験があの知識になって、
あ
知識が実力になると思うね。だから時々その経験を抜いちゃう人がいるのね。だからよく言うその勉強ばっかりしてる人、あの経営でも、
はい、
でその評論ばっかりしてる人、
はい、
そのこの会社良くねえよとか、あいつダメだとか、そのこの会社のここが悪いんだとか、評論家だから映画を見て評論するじゃない、はい、この映画はいいとか悪いとか、評論家になっちゃってる人って意外と自分がプレイヤーじゃないから経験できないのよ、
はい、
プレイヤーじゃないから失敗もしないけど成功もできない、
はいはい、
だから失敗も経験できないし成功も経験できないんで知識がないのよ、
はい、
だから知識がないまま今度何か実践した時にはやっぱり実績は生まれないよね、
はい、
失敗も成功もその経験してくる、それがたくさんあればあるほど、
はい、
知識になるので、次自分が実践するときに確率の高い手法を選択できますよね。だからその結果が生まれるんだけど、評論家とかちょっと小賢い人に限って経験をしないでうまくこう立ち回ろうとすると、経験がない分本当の知識がない、
はい、
現場に即した知識がない。じゃあなんだその知識の違いは、ちょっと経営という本を学んだ時の知識じゃなくて、一番大事な知識っていうのは自分はどうしてこれを決断したのかっていう知識が大事だと思う。右へ行くのか左へ行くのかっていう、例えばね、物事によっては右に行ったら 80% 成功する、左に行くと 20%、 じゃあ右に行こうって簡単な選択肢もあるけど、
はい、
右行った時の選択あの成功率 51%、
はい、
左行ったら 49% って2しか違いない。これ分かんないでしょ、どっち行ったらいいか。
そうなん
です。そう。でも、その経営者って決断しなきゃいけない。どっちか。だって他決断する人いないから。
そうです。
そう。で、そこで、例えば間違える時もあるし、
はい、
合ってる時もあるし。でもその、自分がエイヤーで決める場合もあるし、もっと分析して実は51対49じゃなくてたくさん情報を仕入れて分析した結果65対35で右の方がいいってケースもあるわけよ、
はい、
でもそれも自分でやった中でデータ分析収集してデータ分析した中での回答でしょ、
はい、
それが経験になる。
ああそういうのもしないといけない。
そう。でも判断をしてこなかった人、最終の経営者のトップとして判断をしてこないで判断を上の人に委ねてた人っていうのはそこをしてないわけだから、ある程度地位が上がってからあなた判断しなさいって言っても分かんない。それどうなるかって言うと、 判断できないから何もしなくなっちゃうわけ、はい、と集団が前に進まなくなっちゃう。だからそういう人は困る。だから知識だけじゃないんで、知識っていうのは経験に基づいた知識がないと何もない。だから俺の場合はそのさっき言った2003年に深圳にいてから、嫌でもきつい境遇の中に置かれて経験して判断しなきゃいけない状況ができちゃったのが、その時はきつかったけど後々良かったなっていう、珍しいパターンかもしれないかな。
珍しいんですかね。
うん、多分だからそのこういう風に階段を登ってきたんじゃなくって、いきなりそのボーンってね、その放り込まれてあと生き抜けみたいな。ただその中で生き抜いてきたことの経験がその知識になって実績になって自分的な手法方法が勉強できて、それを次の拠点とかで生かせてこれたっていうのが良かったんだけど、こういうタイプっているのがどうかちょっとわからないけどね。大きな会社だと無理だと思う。その大きいからそんな全体いけないじゃん。ある限られたカテゴリーしかこう経験できないから、そういう意味では平田がもともとほらそんな、でもだから俺が入社した時って工場はまだ上海と深圳だけ2工場でしょ。でも今国内が入れると12工場あるでしょ。ってことはその2工場の時に俺が入れたことがラッキーだったのかなって。だから今入ってきた人たちはとてもわからないよね。わかりきれないじゃない、時間的にも。俺は最初にこう分かってきた中でこう拠点が増えていくから、そこをまた分かり始めるから自然とこう12を分かれるけども、こっからの人は分からないでしょ、
はい、
だからそのもっと言うと俺の後の社長さんっていうか俺の後のその取締役執行役員をはじめとしたその経営層の人たちっていうのは俺と違うやり方を取っていかなきゃダメだね。
そう
ですね。うん、集団主義っていうか、俺まではそのある意味でこう言葉で言うと独裁政権の、
はい、
やり方で多分行くし、その方が意思決定も早いし、独裁政権っていうのは聞こえは悪いけども、うん、いい部分もあって、うん、トップ、まあ口うまく言うとトップダウンみたいな、うんうんうん、意思決定が早いとか、
はいですね、
全部社長が責任を負うからっていうところでやれるから良さもあるんだけどね。で偏ってしまうとあんまり良くないところもあるけど、でも次の世代の経営層、平田グループの経営層っていうのは多分理想は3人とか5人7人という奇数の中で、
はい、
の集団経営的なことをやらないといけない時代になるんじゃないかなっていうふうに思うけどね。
酒どころ伏見からお送りします FM845、打順の飲むしかないだろう。
まあどんどんいい機会だから、あ井上なんかあったら。
そうですね、
うん、
ご質問っていうと気になってるのが社長っていう立場のことについてが、うん、自分多いんですね、うん、まあやっぱり自分あんまりこうメンタルはそんなに強くない方なんで、
うんうん、
正直親族の方以外 の、うん、あの会社を継がれるっていうことになったと思うんですね、うんうん、上田さん、
うん、
その中でやっぱりこう大変だったことって多分いろいろあったと思うんですけど、
あ俺がね平田会長社長、
はい、
平田1代目2代目3代目が俺でってなった時の大変だったこと、
その独特の大変さっていうのは必ずあったのかな。
ああのね多分大変だったこと、
はい、
同族ではない大変だったことっていうと、
はい、
その株を購入した時に、
は
あ、あの贈与税のパーセンテージが変わることぐらいじゃない高くなっちゃうから、そこは大変だよね。親族の方がこう安くなるから、そういう今税制だから、それが正しいのか正しくないのか、その会社の発展にはっていうところを根本的に考えるといろいろあるんだけど、議論はうちはまあね。でも俺の中ではその親族じゃない方が、
はい、
いいっていう、やっぱりその親族は逆に大変だと思う。
あ 逆に、
ね、うん、例えばそのおじいさんとかお父さんとかいろんな人たちの考え方とか歴史を自分もこうね、なんか引き、まあ、言葉悪くて引きずったり、もっと言うとこうそれをこう常にこう感じながら自分も社長業やんなきゃいけないじゃない、はい、うん、だから余計大変じゃないかなと思ってて、俺の場合はその親族系じゃなくて俺のやり方でってなるじゃない、
はい、
だから俺はそこはさっき言った税率以外は大変じゃないかなって
。そうですね、そうなん
だ、ね、うん、実は、
はあ、まあ急にプレッシャーが来ると思うので
実は全然なかったのよ。
あ、そうなんです
か。だから多分その2011年頃、11年か12年頃から海外をの海外担当役員だったでしょ、
はい、
ってことは当時の平田っていうのは海外の売り上げとか利益がほとんどじゃない。
そうですね、
だから海外担当役員ってことはほとんど平田グループの経営は自分がしてたことになっちゃうわけ、
はい、
だからあとしてないのは本当日本だけなので、そういう意味ではその俺がたまたまその境遇的に大変じゃなかった理由っていうのはその 100% のうちの 80% 強、
はい、
90% あの 80% 強はもう自分が責任の範疇で経営してたのでそうなの社長になってもあと十何パーセント
すごい、
うん、を足すだけだったので、
はい、
あんま変わんなかった。
あんま変わんなかった。
そう。
元から大変だった
んです。元からそのシェア的にね。でもそれはうちの会社の状況からだから、もっと言うとその、なんていうのかな、ある会社だとさ、日本が 90% あって、
ね、
海外が10みたいな会社だとするじゃない、売上とか利益率が、
はい。
で、その10の人がいきなり、じゃあ日本、グループの社長やれって言って、90の世界に飛び込んできたら、それは大変だかもしれない。
そう
知らない世界ばっかりだから人も、
そうです
よね、うん、俺は逆パターンだったのでたまたま楽だったっていう、もうほとんど知ってたからっていうのはあったかもしれないね。
そういうことなんです
ね。そうなんだよ。飲むしかないだろう。
じゃあ次またゆきまさんの方からお願いします、うんうん。30代の経験でのお話であったりとか、うんうん、社長業をするにあたってのお話ということで仕事がメインだったんですけど、
うん、
先ほどスキルの話でこうやって勉強する時間を捻出されてるっていうお話だったんですけど、うん、プライベートの面でお母様に向けられた曲であったりとか、うん、息子さんに向けられてあ曲であったりとかっていうことで結構ご家族との接し方っていうところも藤田さんがどのように考えられてるのかなっていうのがすごいちょっと気になってまして、
あ、ここはね、
はい、
一番自信のないところだね多分一番俺ができてないところだねと思います。一番最悪だと思います、ね、自分自身で、うん、今度もう一度人生が自分の自覚症状がある中でそんなことはないんだけど誰もあるとしたら今回の人生は仕事を取ったけど仕事なりこう自分の生きる方を優先したけど次もう一度あったら逆サイド、
うん、
家族とかそういう人の方に振っちゃいたい気もするよね。
ああ、そう。
だからそれぐらいこう、自分勝手というか自分のいいように生きてきたので、そこはすごく自信がないし、いくらでも突っ込みどころあるな、みたいな感じかな。だから、ユッキーなんかものすごいね、お子さん思いでこう、休日も、いろんなとこ行ったりするじゃん、筋肉痛になりながら、
はい、筋肉痛になりながら筋肉痛
になりながらそういうお父さん像ってのはすごくいいなと思うよね。俺ができなかっただけにそう思うかな。全然俺はそういう意味では全然そのいい父親でもいい旦那でもいい息子でもないなっていう感じはその十字架はずっと背負ってる。 その分こう仕事、
う
ん、
そうそうね、
に全力が注ぎたいなとか、全部をこうバランスよくやっていけるほど賢くないなっていうのは分かってるよね。
そうですね、
うん、
やっぱり両立していくっていうのはやっぱ難しい、
うん、
やっぱり両方っていうのは
みんなねそこで悩んでると思うけど、もっと言うとこう社長という立場になっちゃうと、
はい、
まあこれラジオでね残るけども、正直言うとやっぱり会社が一番大事な存在になるので、だって会社がなくなってたら結局家族も不幸になるじゃない。
そうですね、
俺の場合は社長だから、うん、まあみんなもそうだけどさ、はい、でそのってことはやっぱり会社に全力注がないと次が守れないから、うん、そうなるとやっぱり優先順位から言ったらそれだし、もう正直言うともう会社だけ、
会社だけ、
うん、でもそれが踏ん切れた方が良かったね。だから去年もその他のラジオ番組で言ってるけど、その趣味をやめましたっていうことやったけど、社長ってそれでいいんじゃないかなっていう、そのために社長だし給料も高いんだから、
はい、
それができない人は社長をやんない方がいいよねって。いや僕趣味もいっぱいあります、多趣味です、
はい、
とかさ、
はい、
で家族もファーストですとかさ、その今の世の中っていうのはそういうことを大事にしなさいっていう世の中だけど、俺は違くて、みんな
は
それでいいけど、社長になった人は仕事だけでいいんじゃないのっていうのが俺の考え方かな。でそれができない人はやらない方がいいし、じゃあなんでうちはそこまで言うんですかって言うと、藤田さんたまたま趣味がないし、その住んでる家も一人暮らしだからじゃないですかって意見もあるし、それはそうかもしれないんだけど、結局その朝から晩まで、もっと言うと夢の中でも風呂入ってる時でもトイレ行ってる時でも、旅行行ってる時でも電車乗ってる時でも飛行機乗ってる時でも仕事のこと考えるじゃない、まあ、人事のことでもさ、経営のことでもいろいろ考えるじゃない、営業のことでも。それやっぱり考える時間が膨大にあればあるほど答えも見つかりやすいよね。
そう、答えが見つかりやすい、
考える時間あるから、要は迷路の中にいるわけだよね俺は。その一つ一つが迷路なわけだよね、仕事の課題とか経営の課題が。迷路の中にいる時に出口にたどり着くためには失敗しながら、考えが間違ってる壁にぶち当たりながら道を間違いながらも行くから、やっぱりある程度の時間が欲しいんだよね。でもその時間が確保できないと、いろんな案件、いろんなメールに対して出口が見つかんないまんま進んでいって、さらにまた迷路が増えていくから、やっぱりこう一つ一つ今こう出口にたどり着きたいから、それにはやっぱり時間がいる。で時間がいるためにはやっぱりその何かを削らないと、
はい、
何かをなくさないとその時間を確保できないから、趣味なり何なりってとこに行っちゃってるかな。
そう思うとやっぱりプレッシャーっていうのは、
プレッシャーじゃなくて、その
プレッシャーじゃないって
普通のこと、社長としては普通社長として普通のこと。でもどっかでプレッシャーだと思うよ、そのやっぱり、うん、あると思うよやっぱり。だから今も拠点いっぱいあるよね、20くらいあるのかな会社、
はい、
どっか一つがやっぱり赤字だったりすると心配だし考えちゃうとかあるじゃない、うん、理想は全拠点が黒字だっていうことだけども、やっぱり投資したりねしてるところはやっぱり減価償却もあるから、なかなかそういうのが難しいという中でも、でもそこの存在価値をどうやって作っていくかとか、いろんなこと考えるとやっぱり終わりはないから、社長としての立場の人間にとっての思考の終わりというのはないので、やっぱり時間確保が大事な部分がある。その中がやっぱり削る部分は削らないしいけないなと思うけどね。答えになってるか、ちょっと俺もちょっと余裕が回ってきてる。
いや、やっぱ鼻垂れ小僧とかもう何年もとか、うん、やっぱりその謝罪とやっぱ感謝の気持ちっていうところが、
ね、
両方含まれてるので、やっぱりそういう思いが まあ、仕事以外の面、その家族へのっていうところがやっぱりあるのかなと。
だからね、うん、だからユキが言ってくれるから言うけど、その十字架だったんだろうね、
はい、
でその十字架を作れた時にいきなり次の歌が作れなくなっちゃって、
ああもう何
年も、うん、もう何年も作った後に何にも浮かんでこなくなっちゃって、実はその6枚か7枚ぐらいアルバム作ったけど30曲ぐらいかな、忘れちゃった、ちょっと定かじゃない、
はい、
1枚アルバム作るって大変で嫌だなと思って、でも作る終わる頃に次の曲が浮かんでくるわけよ、でまた作んなきゃって2枚目作って、でもあきついや、もうやめたいやと思って時にまた浮かんできて3枚目っていう繰り返しで6枚か7枚作ったんだけど、もう何年も作った後からもう何にも浮かんでこなくなっちゃったんで今作ってないんだけどね。で俺の中では多分こう一段落、歌を作るというところでは一段落ついて、こっから作るとなるとまた別の世界をこう作るのかなっていうのはあるんだけどね。でも一つ言うと多分そのまあユキと井上君、高橋君にアドバイスすると、これどっかでまたラジオで言おうと思うんだけど、一番どんな人が幸せだと思う？例えばほらアラブの王様みたいにお金持ってる人とか、あのイケメンな俳優とかいっぱいいるじゃない、いろんな幸せそうに思える人、どういう人が幸せだと思う？
私が思うのはやっぱり自分のことを好いてくれる人、自分が好きな人っていうのに囲まれて生きてる人っていうのはやっぱ幸せだなっていうのは、
なるほどね、
思いますね。
それは幸せだよな。
はい、
高橋君は？
自分もあれですね、周りの人にこう不自由がないようなことができればいいのかなと。
すごいね。
すごいですね。
悟ってるね、二人。
そうそうそうそう。
じゃあ俺の回答は、
はい、
今度の第5週の時に話します。よろしいですか？いや今日は本当ありがとう、めちゃめちゃいい録音になったと思う、収録になったと思う、
2
人のおかげで、平田グループを代表する雪政部長と井上隆君でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にありますFM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうことで、2週にわたってですねお送りしました株式会社平田の大阪のですね若手の雪政と井上との三者面談じゃないですね、三者収録なんですが、いかがでしたでしょうか。私的にもちょっと思いがけない質問をもらったりして非常にこう刺激的かつ面白い収録になったと思います。すごくね新鮮だったんで、このメンバーとはこの後もまた何回か撮りたいと思いますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。
忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。